エンタメ界のバルカン半島東京ミルク放送局。皆さん、報告待ちは第106回目の配信です。私、東京ミルクホールの新庄由紀と
ちゃんまつ2017です。
この配信はしがないおじさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメなどについて思いつくまま、気の向くままに語り合う娯楽文化系情報共有番組です。
はい、ということで新庄さん、
はい、
来週からついに、
はい、
ペナントレース開幕ですよ。
おお、もうそんな季節ですか。そうですね、
今年はね、
はいはい、
阪神タイガースかなりやばいとこまで行くんじゃないかな。
やばいとこまで、いい意味で、
いや全然知らない人にはあれなんですけども、はい、私阪神タイガースが好き で、
そうですね、
タイガースキャストという番組にも月1で出させてもらってまして、
はいはいはい、
で公式戦が3月31日から始まるんですよ、
はい、
で、まあ、10月の頭ぐらいまで週5日6日ぐらいで年間144試合あるんですね、
はい、今そんなにあるんですね、はいはい、
これ、
はい、
144勝しちゃうぜ。このままだと
一個も落とさず、そんなことが可能なんですか。
負ける絵面が見えない、
本当に、
うん、
っ
ていうのは毎年この時期いつも思ってるけど、
はい、外しまくってきてるじゃないですか。
いやでも今年は本当に強い、多分。
あ、本当ですか、
うん、
これシーズンオフに補強とかもあったんですっけ。
補強はね、はい、オリックスから糸井選手
お
が来てる、
あのミスターオリックス、
ミスターオリックスまでは行ってねえな。どっちかというとミスター日ハムなのかな。
ミスター日ハム、
いやー、はい、あのちょ、まあ、糸井選手もそうなんだけど、
はいはい、
若手の突き上げが半端ないんだよ。
ああ、そうですか。あ、いいです。いいことですじゃないですか。
若手が。
若手が育ってきたっていうの
が、
今後ね、まだまだ
強くなる。これは、
はい、
順調にいけばね、
はい、
ゴールデンウィーク明けにはセリーグ優勝決まっちゃうんじゃねえか
な。いやいやいやいや、マジックとかないわ、まだ。
もうそういう次元じゃない、もう。他のチームがお手上げになる。
お手上げ。フルハウス。
フルハウス
になっちゃう。はい、
期待です。
期待です。いいっすね。
今年もシーズン中は何度も球場に行きたいなと思いますんで、
はい、
球場でぜひ僕と握手と。
僕と握手。
はい。
もうすぐ分かりますからね。
はい。
はい、もう神宮三塁側ですか。
はい。新庄さんもまた行きましょう。
ああ、ぜひぜひ、はい、一度ぐらいはね、今シーズン。
そう、去年だ言ってもあれだもんね。はい、タイガースキャストの皆さんは内野席だったから。
そうですね。
で、俺いつも一緒に行く、
はい、
あの後輩がいなかったから、いたけど外野にしかいなかったから。
はいはいはい。
外野とただの居酒屋だから。
そうっす。まあ、うん、まあ、そうですね。
それで行きましょう。
はい、はい、そういうなんかね、あのバンティットな雰囲気
で、
はい、生きればと思いますけど、いや、前回戦国自衛隊やったじゃないですか。
はいはいはい。
僕ちょっと今日なんですけど、街をブラブラ新橋を歩いてたら、某建設現場があったんですけど、松井建設っていうマゼネコンがね、
はい、
あるんですけど、まあ、ちょっと名前出していいかどうかわかんないですけど、なんかね、旗がパタパタしてて、30か40周年みたいな感じで、
うん、
なんか書いてあるんですけど、あ
れ いいじゃん
でも3と4って見間違えないのなと思ってよーく見たら、なんかね430周年って書いてあるんですよ。あれと思って、どっちだと思って、なんか俺見間違えで30か40のどっちかだろうと思ってググったんですよ、
うんうん、松井建設、松井建設をググった、
松井建設でググってみたら、うん、ウィキペディア出てきまして、
うん、
そしたらですよ、なんと創業天正14年、1586年。ガチで、創業430周年なんですよ。びっくりして。
430周年の土建屋があ
るの？土建屋が。
まあ、すげえな。
結構近代的な名前なのに。日本国内の上場企業では最も歴史の古い会社って書いてある。
ぶっちぎりでしょ、それ。
ぶっちぎりで。430年って。せいぜい、なんかね、皇室、あの、宮内庁御用達の、なんか、まんじゅう屋とかも130年とか、そんなもんじゃないですか。
だってこの前だって JTB が実は明治時代からあった時にすげえ腰抜かしたけど、
おー、まあ、そうじゃないですか。そんなもんじゃないですか。明治時代とか、あ、この会社、あ、慶応なんで、あ、江戸時代からやってんだ、すごいっすねみたいな話じゃないですか。そんな戦国時代ですもん。天正って天正遣欧使節です
よ。
1586年ですよ。
すげえな。
ねえ、下手したら、え、豊臣秀吉とかまだギリギリ生きてるぐらいの。おしわきの人同期しろじゃんっつって。そういう、マジで。 松井角右衛門が加賀藩第二代藩主前田利長の命を受け越中森山城の不審に従事したのが始まりだった。すごいな
と思って。北からね。はい。
それなら
あまあまあまあ
そういうことかと。
ああやっぱ石川だから松井なんだ。やっぱ巨人の松井と一緒だ。
ああそっか。だから
松井姓が多いんだよだから。
あそういうことなんだ。
で松井の多分名前が強いんだよ。
そうかもしれない。
多分松井建設の松江だよ。松井秀喜は俺たちの。
あ、そうなんだ。そうかもしれない、うん、本当に。加賀藩そうですもんね。うん、へえ。やっぱね、未だにこうあの寺社仏閣に強いらしくて、社寺の松井というふうに呼ばれてる。
寺社仏閣強いのはね。ね、
はい。
まあ、最後に勝つね。
食いっぱぐれない。
食いっぱぐれない。
そうですね。いや、そんな会社あんだなと思って、新橋でビル作ってんだなと思って。そんな。感じでしたけども、はい、
うちのだって母方の実家も、
はい、ええええ、
教授屋なのよ。
教授屋？
教授ってよく分かんないじゃん。
教授って何ですか？プライド？
違うわ。あの
すごいですか？
ふすまとかを張り替えたりするの。
はあ、はあ、はあ、はいはいはい。
そんなのさ、
はいはいはい、
言っても自分たちもできるし。
まあまあまあ、まあ、でも職人さん
ね、うん。まあまあそんなのわざわざ頼まねえだろうと思ってたら、
はいはい、
結局実家が鎌倉だから、
はい、
寺社仏閣の、
はい。
襖直したりとか、ちょっと屏風直したりとかで、
はいはいはい、
まあね、食いっぱぐれない。
ないまあお寺とかある限りね、ずっともうどこか
それと一緒だ、松井建設やってることは。
すげえな。
東京ミルク放送局は松井建設を応援します。は
い、松井建設スポンサーになってくれ
たりとか、ね。何よ。たまたま街で見かけただけなの。
たまたま街
で。いやでも素晴らしいよ。
素晴らしいですね、やっぱね、ゼネコンさんね。
文化を守ってる。
文化守ってる。
あーいいですね、はい、松井建設。
松井建設さん。
転職しようか、松井建設。履歴書送ってみようか。
履歴書、今から。
い
や、多分行ったとしても、土木作業員です、ね。日雇い労働者になりますよ、大丈夫ですか。
いや、まあ、でもそっからでもいいね。
1日8000円です、
うん。そっからでもいいね。俺は頑張るよ、松井建設。
安全靴履いてね、
うん。
はい。すいません、安全帯忘れました。すげえ怒られる。
あれ、どうや、そのさ。
現場入るです、バカ野郎。つって。
あいつらクソいいやつだよね。
いやいいやつですよ。本当ね、本当あのヤクザみたいな兄ちゃんの方がいい。
絶対裏表なくてすごいいい人。
うん。もうコーヒーの一本でもおごってあげなさいよ。うん、もう一生面倒くさい。本当に
いい人。あいつら大好き。
本
当ね、大好きあいつら。
本当ですね。はい。と、はい、てなわけで、
はい、
今回のテーマ、
はい、
俺たちのメイドインアビスです。はい、こちらね漫画になるんですけど、猿蔵さんに、以前リクエストいただいていたものです。
はい、
はい、いやそれでまあちょっとね、メールというか、まあツイッターでねご意見いただいて読ませていただきまして、でね、茶本さんが持ってると、
はい、
いうことで1から5巻まで期間、
はい、アイハーバーペーみたいな、アイハーバーメイドインアビス、
おおつって、はい、というわけで今回俺たちのメイドインアビスということでやらせていただきますけども、
はい、
これまあね漫画で
読みましたね、ちゃんと
読みました。まだ5巻までしか出てないんですけども、
うん、
なんかこれねすごいお話ですよ。もう
無料になっちゃってる。
もうねと本当に途中からもうちょっと食い入るように見ちゃって、
うん、
もう本当に一気見しましたもん。もう昨日の夜もう読み切っちゃいましたもん。
一気読み
じゃないですけど、まあ、ちょっとずつ読んでたんですけども、昨日1日で5巻丸々1冊、あの本当に僕あの夜の終電間際のホームでですね、冷たいベンチ座ってですね、
だから家帰って読めや、
いや食い入るように、
家帰って読めや、なんか
いやでも
居場所のないお父さんみたいになって
る。あとちょっとと思って見てたらね、本当に30分ぐらいで読んじゃったんですけど、いやすごいですよこれ。
どんなお話
かと言いますと、
はい
はい、まあ、簡単に言いますと、少女が、まあ、少年型のロボットの少年と出会って、うん、なんですかね、この世界にはすごいものすごい大穴が開いてるんですよね、
そもそもね、
はい、地面に、
はいはい、
すごい大穴があって、この穴はどこに通じてるか分かんないという穴にの周りに、まあ一応ね主人公の最初住んでる町というか、
そこがどうなってるか分かんないんだよね。
そこがどうなってるか分かんないから、その穴をどんどん奥に深く探求していって、そこからまあいろんなお宝物を持ち帰ってきたりとか、そういうことで成り立ってる世界というところで、まあ冒険の旅に出るよっていうお話ですね。はい、なのでまあおすすめポイントといたしましては、まあ少年少女がダンジョンを探検するお話だよ、 そして絵がほのぼのとしててとても可愛いよ。ロリショタ趣味のお兄ちゃんお姉ちゃんにはおすすめだよっていうことなんですけども。
すげえなんか、はい、詐欺師の常套句みたいな
言い方で。いやいやいやいや、非常にまあまあ商標紙とかですね、絵をまあちょっとググって見てもらったら分かるんですけど、メイドインアビス、非常にまああのほんわかとしたですね、うん、まあ丸っこい、タッチのですねキャラクターで。描かれておりましてですね、まあ、本当にあの可愛らしい、まあ、なんていうんですか、マドカマギカみたいな感じのですね、まあ、始まった頃のマドカマギカみたいな感じのですね、まあ、お話であれあると思っていただければいいんじゃないかなと。
待ってくださいよ、
はいはいはいはい、
マドカマギカって結局、うん、悲惨な話じゃないかい。、
はい、そうなんです。先ほどまでおすすめポイント申し上げましたけど、でもグロいよ、陰惨だよ、絶望しかないよっていう感じの、途中からどんどん雲行きが怪しくなってきまして、2巻の後半ぐらいからですかね。
そうだね。
ズドーンって
1巻の方とかちょっとラピュタっぽいもんね。
もう本当にこういう
世界観、ラピュタ感でやってるもんね。
なんですか、中世っぽい感じの、うん、まあ、いつどこなのか分かんないけど、ヨーロッパなのか、まあ、どの時代どの国なのか分かんないですけど、異世界っぽい感じの雰囲気、ファンタジーなのかなみたいな感じですよ。
はいはいはい、
で2人がまあね、ここの町から出ちゃいけないよって言われて孤児院を抜け出して夜明けにですね旅に出るっていうところまでが、まあ、
グーニーズっぽい雰囲気もそうですよね。
グーニーズみたいな、うん、そういうね、あのボーイミツガール的な、うん、あの冒険物語でね、あの、まあ、トルネコの不思議なダンジョンみたいな、うんうん、ああいうねゲームっぽい感じの、そういう、まあ、なんですか、ダンジョン飯みたいなね、はいはい、まあ、ファンタジー要素のあれかなとか思ったら、まあまあ救いようのない世界だったっていうことなんですけども、これね、絵がもう本当こういうファンシーな絵柄だからこういう感じですけど、もしね松本浩二先生が描いたら完全に彼岸島です。
松本浩二先生は全部彼岸島だよ。
そうなんですけど、やってること彼岸島と一緒ですもん。いや一緒一緒、異形の怪物ができて。
松本浩二先生は最初から彼岸島だろ。
いやそうですけど、そうですけど、例えばなんか池上陽一先生とかが同じ絵でこの展開描いてたら、本当にあの劇画、マジであのゲロ吐きたくなるような感じの劇画になると思いますし、うん、そうですね、なんだろうな、いろいろ混ざってると思います。窓開き窓開きもありますし、まあ、サザンアイズっぽくもあったり、
サザンアイズっぽさもある
ね。あの、うん、なんかガイバーみたいな感じで
もガイバー感もあるね。
もうね、クリーチャーなんですもん、敵というかそのモンスターみたいなやつが、はい、な感じです、はい。で、まあ、ちょっとね、補足というか世界観のあれなんですけど、アビスっていうのはその大穴のことを、
どういうアビスっていう
んですね、はい、あの地面に開いてて、まあ、地中、地面、地球の中心に向かってるのが分かんないですけど、うん、でその中がダンジョンになってまして、
メイドインアビスのメイドってどういう意味なの。
メイドってメイドの土産のメイドですか。
タイトルにメイドってくっつけた瞬間にさ、もうファンシーじゃん。
あ、そうですね、
ずるいと思うんだよこれ。
なんかだからその穴の中から出てきたお宝物ってこんなんですよみたいな、そ
ういうメイクのなんかあれじゃないの、派生系みたいな感じで、メイド、メイドなんじゃない、メイドじゃなくて、
ああそうか、
メイドインアビスなんじゃない。
そうですね、
多分そんな気がする、はい、だからメイドじゃないんだよこれ。
ああ、
だから騙してるようちらを。
メイドじゃないってどういうことですか。メイドさん、
メイドさんをイメージさせるじゃん。メイドって書いてある。
メイドさんは多分関係ないですよ。アビス できた何かみたいなことでしょ。
そうそうそうそう、
だからその宝探しの話というかね、最初ね導入部はあのアビスで宝物を、なんていうんですか、探掘者っていうんですかね、この冒険する人たちのことを、うん、はい、って呼ばれてるんで、自分もその一人前の立派な探掘者になるみたいなのが最初、うん、あの海賊王に俺はなるっていうスタート地点ですよね。なんでだからアビスからいろんなこう宝物を拾って帰ってきて、でそれでなんかね面白おかしく過ごすのかしらみたいな感じで始まるんですけど、まあね、この大穴はですね、入ったら帰れませんっていう、帰れませんなんですけど、まあまあ浅いとこだったら帰ってこれるんですけど、
浅めね、浅めだったら行けるみたいな、
深くまで行くに従ってどんどん帰れなくなっていくという設定がありまして、ここはちょっとまあね絶望ポイントの一つだと思うんですけど、
これあれでしょ、はい、水圧みたいなもんだよな、
みたいなもんなんですかね。
そうそうそう、水圧とかと、はい、これ高い山に登ると標高が高くなると空気が薄くなって、
はいはいはい、気持ち悪く
なるとか、それと同じ感じで下に入っていくとみたいな感じかなと思ってる、
と思って読んでもらってまあいいと思うんですけど、
う
ん
う
ん、
そういう感覚で大丈夫。
かその穴の中はまあ層、階層に分かれてまして、うん、1層からまあ7層ぐらいに分かれてまして、うん、でそういう深く行くに従って上昇負荷っていうのがかかると、要はその深さまである程度まで行って戻ってくるときに、 何らかの症状が出ると、それが上昇負荷と呼ばれてアビスの呪いと呼ばれたりしているという設定なんですけど、1層目が軽いめまいと吐き気、ちょっと気持ち悪くなるよと、で2層目まで行くと重い吐き気と頭痛、末端のしびれっていうのが発生すると、はい、これはもう例外なく誰しも発生すると、はい、で3層まで行くと平衡感覚の異常、幻覚幻聴が現れると、はい、で4層目に行くと全身の激痛、穴という穴からの流血
いきなり4層からハード
な穴ハードになるんです
よ、ね、穴という穴から
穴という穴からですよ、目とか口とかも
そうだよな、
全部ズバーって。で5層目、全感覚の喪失、意識混濁、自傷行為
死んじゃう
死んじゃう、もう下手したらもうら本当に劇中で頭打って死んでる人とか見ますし、はい、6層目、人間性の喪失もしくは死人間性の喪失って
何なのか
一言で言ったら分かんないですけど、いやこんなの出てくるんですけど、後々出てきますけど、
エヴァンゲリオンの暴走モードみたいな感じなんじゃない、
いやLCL になっちゃうみたいな
ことです。ああそういうことか、
LCL になって人間に戻れないみたいなことです、はいはいはい、で、7層目は確実な死、
もう絶対死ぬんだ、
もうどんな人間も行ったら確実に死ぬと、
はいはい、
もう戻れない、だから6層目から7層目まで行くことは死を意味すると、
まあ、はい、だあれだよね、なんか釣りとかやってさ、
はい、
なんかちょっと深めの魚とかウィーと釣り上げるとさ、
はい、
なんかもう口から内臓ウィーって出ちゃってるじゃん。やべえ、なんか気まじいなみたいな感じになるけど、それをもう戻してもしょうがないからみたいな感じで、
まあまあまあまあ、
なんかそういう感覚でしょ、多分。
そういうような、まあ、そうですね、だからいろんなものを犠牲にして、でも、その7層目一番深いところにある何かがあるはずだっていうのを、そこ誰もたどり着いてない、そこに行けば何かが見つけられるはずだっていう。うん、だからそのアビスの上昇負荷を、なんとかできる術もあるかもしれないっていう一縷の望みを持って、最後たどり着けば戻ってくることが本当にかすかな望みだけどないとも言い切れないんじゃないかみたいな、そこも一応ねポイントあったりしますけども、はい、主人公が一応2人いまして、
はい、
最初女の子と男の子なんですけど、リコちゃんっていうとレグ君っていう、
はい
はい、少年少女がいますね、はい、リコちゃん、穴の町の孤児院で暮らす明るいけど頭は良くない女の子です、趣味はアイテム集め、ほぼガラクタだが本人は宝物と言い張っている、夢は母を追って伝説の探掘家白笛になること、はい、ほのぼのですね、平和の設定です、
はい、
レグ君っていうのはですね、アビスの中で見つかった人間そっくりの姿をしたロボット、自身に関する記憶を失っており、出生も機能も謎に包まれている、リコはアビスからの使者と期待しているようだが、ということ、
あ、ロボのね、
はい、ロボなんですね、まあでもなんかほぼ人間と変わらないような見た目だし、なんか意識とか感覚とかもあるんだけど、でも絶対に怪我もしないし病気にもかかんないし、そのさっきのアビスの呪いみたいなのも一切無視できるっていう、うん、そういうなんか得意点
的な、もともとさ、なんかこれアビスのそこからこいつ来たんじゃね、はい、みたいな雰囲気を漂わせてるけど、はい、本人記憶ないからよく分かってませんみたいな、
だから自分は何者なんだっていうのを探すために一緒に行くって、
ね、う
ん、
そうだよね、
はい
はい
はい、で一応ある日その自分の母親がその世界でも有数のこのなんかみんなこうランクによって笛を持ってるんですけど、白笛っていうのは本当最高ランク の, 数あの世界に数えるほどしかいない、
うん、
やつなんですけど、
そのむっちゃ潜れるやつでしょ、
むっちゃ潜れるやつが、あの世界あのなんですか、桜花七部会みたいなことですよね、
ああそうそうそう、多分分かりやすく言っちゃうとそんな感じだな、
はい、その中の一人が母親でずっと帰るようになってるんですけど、うん、ある日、どうやら死んだらしいぜと、で手紙だけ返ってくると、
うん、
で手紙には、なんか一番そこで待ってるみたいなことが
殴りかけして胸圧展開、
はい、でそれを、見て、自分がそこにたどり着いて何かを見つけないといけないっていうんで行くんです。でそのレグ君も自分が何者なのか分かんないし、どうやらこの一番奥から来たらしいと、でそのお母さんとも何か関係があるのかもしれないっていうんで、まあ一応ねリコちゃんの護衛として、一緒に行くって話なんですけど、いやーまあね、
レグちゃんと洞窟を探検する話ですよ、
はい、
だから、
はい、だから途中でいろんな鬱展開が出てくるんですよ、
はい、新庄さんの好きな鬱展開が
好きなね、鬱展開が、出てくるんですけど、まあでも鬱展開いろいろ、まあなんだろうな、シドニアの騎士とかでもありましたけど、なんかね、ある日突然誰かがグロい形で死んでみたいなとかもあるんですけど、なんだろうな、そういうのよりもなんかそのもともとリコちゃんって何なんだっていう話から、なんか一回死んで生まれてきたけどなんか箱の中に入れてたら生き返っちゃったみたいな、
あそれがあれだよね、はい、2巻の終わりで、
2巻の終わりぐらいに出てくる、
実はその主人公の女の子は死産だったけど、
はいはい、
いい感じで箱の中に入れたらなんか生き返ったからみたいな、
ね、
はい、
アビスのね、なんかあの異物の不思議な箱の中に入れてなんか運んでたらあの生き返っちゃったと。
それをいきなり言うんだよね。
そう、ほんで実はそうもう死んでるし、めんどくせえからゴミ箱のつもりで入れたらなんか生き返ってたんだよ、
う
ん、
そうそうっていうのを教えてくれる、はい、パイセンがいるんだよ、ね、
パイセンっていうか、
いきなり、はい、あれ2層だかなんだかの
オーゼンっていうあの、ね、そうそう、一応母親の元仲間みたいな、
うん、あいつは結構重要なことを、はい、結構容赦なく言うんだよ。
容赦ないですね、きついですね、
、はい、きつい設定をバンバン言ってくる、はい、
あの本気で殺そうとしてきますね君のことは嫌いだ、嫌いだったんだよ、うん、なんですけど、まあまあ一応ね、頑張って、頑張った結果、まあ一応協力者になるみたいな感じ
で。2巻のさ、このオーゼンが出てきたあたりから、はい、なんか絵のタッチがちょっと変わるじゃん、
はいはい、あ、なんかあのあれ犬カレー空間みたいな
犬、そうそうそう、犬カレー、犬カレーね、
窓まぎで言うところ、
窓まぎで言うところ、犬カレーと、あと、はい、あとあれよ、悠々白書の最後の方みたいな感じになる。
ああ、魔界行ってからみたいな。
そうそうそう、はい、荒いタッチになるじゃん。
荒いタッチ、まあそうですね、もう目とか口の中が真っ黒で漆黒で表されてる、うん、キャラクターみたいなの出てきますね。でなんかあのぼんやりした、うん、
怖い、
絵のタッチがもうこれ基本的になんか鉛筆で描いたようなこう柔らかいタッチなんですけど、まあ多分 CG か、うん、あのコンピューターで描いてるんだと思うんですけど、結構もう1巻の時点から絵が完成されて5巻になってもそんなキャラクター
が、ね、キャラクター自体のパーサー変わんないでしょ。
だからもう元々すごい画力のある方だと思うんですけど、うん、筑紫明人先生、はい、なんですけど、まあでもこの可愛らしいタッチでどんどんグロい展開が来るんですけど、あの3巻でナナチっていうキャラクターができます。
ナナチってどうです
か。獣人のこのうさ耳の、
あ、はいはいはいはい、こいつ可愛いよね、
はい、で出てくるところがですね、こうリコちゃんがですね毒を持ってるモンスターにですね毒針で刺されちゃってですね、はい、左手口出しにされちゃってですね、もうあのパンパンに腫れちゃって、これもう切り落とすしかない
左手パンパンになってたもん
本当に。いや で4層だったんで逃げるためにあのレグ君のあの腕が伸びるパンチがあるんですけど、それでギューンって緊急脱出したら、上昇するとそれ呪いを受けるんで全身の穴という穴から血を出しますリコちゃんが。
その設定通りに、
もう絵がグロい、もう血涙流しながらですね、もうあの手を切り落としてくれと懇願するんですよねでも切らないと死んじゃうしで悩んだ結果、手を切り落とそうとします。グロいですね。あのロープで縛って、
はいはい、
でもあの素人手術なんでうまくいかなくてってやってたら、こうナナチが助けに来て、あのなぜか医療の知識を持ってる
助けてくれる
獣人のナナチがですね助けてくれるんですけど、うん、でまあまあ助けてくれるんですけど、あのね、このお友達が家にいまして、
うん、あ、そのナナチのお友達と一緒に住んで
る、ね、ナナチはお友達と一緒に住んで
る、ルームシェア、ルームシェアしてる、ルームシェアしてる、
そうそうそう、一緒にあのね隠れ家に住んで、うん、まあビスの中で暮らして平和に暮らしてるってやつなんですけど、まあミーティーっていう子がねいるんですけどね、あのオイラの可愛いミーティーだよって紹介してくるんですけど、まあグログロのなんですかこの何ですかね、こう綿がはみ出ちゃってる、猫のぬいぐるみみたいな、
みたいな、そんなのもうちょっと
あれだ、グログロ
絵面ではもう、
はい、
お伝えできない、ね、
本当に何ですか、トラックにこう間違って引かれちゃった、
あ、そんな感じだよね、
ぬいぐるみというか、まあ、猫ちゃん、うんうん、生猫ちゃんでもいいですけど、はい、こんなぐちょぐちょのですね外見をしてまして、はい、何ですか、まあ、簡単、あの別の漫画で例えると「ジョジョの奇妙な冒険」の奥安の親父、
奥安の親父をさらにグロくした感じじゃない
奥安の親父はあの矢を刺されたけど体が適合しなかったから、うん、スタンド能力発現しなかったから肉が溶けてグログロになっちゃいますね、うん、そんな感じです、うん、あの人間性の喪失って先ありましたね、うん、6層から戻ってくる時の、上昇負荷、はい、これを2人分受けてもう人間性が喪失して体も肉も全部溶けちゃって、でも獣人化してなんかこのあの固めつぶれた猫のぬいぐるみのぐじゅぐじゅになっちゃった。
だこれがだから6層の呪いでしょ。
6層の呪いなんです。
6層まで行くときちいなー。
きちいなー。
帰ってこれねーもう。
ただ死ぬだけの方がなんぼかもしれない。
楽だよ。
これ。はい。で、まあナナチはふかふかで可愛いんですけど、ミーティーはこんなになってると。で、こいつがね死ぬことがもうできないんですよ。
ああ。
うん。あのトグロ兄みたいにちょっと色別の漫画で例えがいっぱいできて申し訳ないですけど。死にたくても死ねないと。で でもこいつを楽に殺してあげたいというのが実はナナシが隠してた秘密の一つだったんですね、うんうん、で、あのレグ君が必殺技持ってますよ、
はいはいはい、
インシネレーターっていうあの仮想法あのなんていうんですか手のひらからあのすごい熱線が出るんですよねビームが
うんちゃ砲みたいな
うんちゃ砲
みたいな
うんちゃ砲でいいのかな
勢い的にはね
うんちゃ砲っていうかまあそうですねあのダブルゼータのハイメガキャノン
みたいな感じ
でハイメガキャノンみたいなベスバー的なやつがですね、うん、とんでもないビームが出るんですけど、まあ、それを出すことによってちょっと2時間昏睡状態に入ってしまうんですけど、うんまあ、必殺技がそういうのあるとでそれならばミーティを楽にしてくれるんじゃないかってことでミーティを殺してくれないかっていう、
うんちゃ砲でもううんちゃ砲で殺してくれってことだよね
うんちゃ砲で殺してくれともうかわいそうだと、うん、
もう生きてるってだけでもかわいそうだからってこと
でしょ感覚はないんだけど感覚はないし死なないんだけど痛がりもするし涙も流すと、うんもともとこの子すごい可愛い女の子だったんですね。
あそもそもね
元気なミーティーちゃん
その呪いがねかかる前は
そうだったんです。でこんな風にした悪いやつがいます、ボンドルドっていう敵キャラクターこの人も白笛で伝説あの七部会の人
なんですけど大体白笛のやつはダメだね
白笛のやつは
やっぱ潜りすぎてるやつはもうダメだね
もうちょっと行っちゃってないと
ぶっ壊れてないと、うんぶっ壊れてるからさ、白笛なんだ ね
伝説の存在、まあ、七英雄みたいなことですよね、うん、あのロマサガでいうところの、はい、でこいつが、まあね、こうナナチとミーティをこんな風にしちゃったと、うん、で、6層まで下ろして上がってくるときにこの、なんですか、エレベーターみたいなやつのどっちかの呪いをどっちかの呪いを受けないどっちかの呪いは2倍になるみたいなそんな装置を作って2人一緒に同時に下ろしてでこうやって上げてきた時にどうなるかなみたいな人体実験をしてるんですよ子供たちをさらってきては
実験実験みたいな
それなんですよもじもじみたいな本当これも人手なしのねあのマジでゲロ吐きそうなくらいのゲス野郎なんですけどもそいつが本当に悪いやつでそうやって実験によってミーティーは本当にあの死の苦しみをこうもうすごい絵になってますこのブチブチブチブチギャラギャラギャラもう肉が
飛んでなんか擬音で説明して
これ小学生の子供とかに読ませたらマジトラウマになりますよ
ダメだね
僕多分中学ぐらいの時に読んでたら多分
中学でもダメな気がすると思うよ
飯食えなくなりますもんこれ大人だからよかったけどいや本当もうとんでも大迫力の絵でちょっとマジでこれ泣きそうになるんですけど死ねなくなるとでもこんな風にしたボンドルドアをナナちゃんを殺してやりたいと思いますけど、はい、もうすいませんあの本当にあのネタバレ全開で申し訳ないんですけどもこんな感じでいきますよ、はい、
ネタバレっていうかまあね、
はい
はいはい、
あのいつものことで申し訳ない
いつものことで、
はい、あのこれから読みたいという方はちょっとねあのうっすらと耳を塞いで、はい、していただければと思いますけどもねいやそれでなんかねもうなんとかミーティー殺してくれということで、レグ君は悩みながらまあそういうね始末をつけてあげるわけですけど最後もうこうナナチがボロ泣きしてるじゃないですかミーティーは楽になったけども
友達死んじゃったからね
オイラの宝物だったのにつって、うんはい、っていうところがですねマジでこいつ黒いやつボンドルドマジで悪いやつなんですけどねボンドルドさん あの残虐非道エピソードはまだありましてですね4巻からさらにひどいことになりますさらにひどいことになりますというところで、後半に続きたいと思います、
はい